公明党遠藤正雄議員。質問、高齢者に防犯カメラ等の設置推進。防犯機器等の補助金で村山団地を含む多くの高齢者宅に設置してもらうため、電話一本で市内電気店、工事店が設置及び申請することの見解を伺う。
答え、本市では近年の闇バイトが関係すると思われる強盗事件等が発生している状況を踏まえ、令和7年4月1日から住宅を対象に防犯機器の購入及び設置工事費用の補助事業を開始している。申請は申請者本人ではなく、設置業者が代行で行う場合も委任状で対応している。また、電話での依頼により、機器の設置を行う事業者もいることから、議員ご指摘の対応は可能と考えている。今後は、防犯機器のさらなる普及促進を図るため、防犯機器の販売及び設置工事を行う事業者に対し、当該補助制度の周知を積極的に行い、地域の防犯力の強化に努めていく。
質問、地区会館など公共施設の利便性向上について。1、近年全国の公共施設で電子錠の導入が進んでいる。近隣市の状況と採用する理由及び本市の予定を伺う。2、エアコン稼働時期や温度設定のルール緩和を伺う。
答え、1、公共施設の予約完了時に、利用者に送信される暗証番号により、部屋の解錠が可能な電子錠の導入状況は、近隣市では東村山市などがある。東村山市に伺ったところ、採用理由は、主に利用者の利便性の向上や管理運営の効率化とのことである。電子錠は現在のところ、本市への導入の予定はないが、今後、東村山市の取り組みを参考として、課題を整理していきたい。2、武蔵村山市第4次地球温暖化対策実行計画に基づき、全庁的な省エネルギー対策として運用している。稼働時期の設定はないが、過度な運転は控え、冷暖房の温度は適正な設定、夏は28度、冬は20度としている。しかしながら、熱中症等が生じないよう配慮し、室内温度を適正に保つよう、空調設備の運転を行っている。
質問、児童館の運営について。1、今年度 Wi-Fi が設置されるため運営方法を伺う。2、中高生向けのイベント数と今後の取り組む予定を伺う。3、本市と近隣市の体育室の設置数を伺う。
答え、1、令和7年7月頃からの運用開始を予定している。現時点では、各児童館で実施する児童館行事のオンライン交流やギガスクール構想に基づき、児童生徒用に一人一台整備した学習用タブレット端末を使用し、児童生徒が宿題等の学習活動で利用するなど、幅広い活用を考えている。2、高校生向けのイベントは、現在のところ実施していないが、令和6年度にはお伊勢の森児童館にて、小中学生を対象にプログラミングを学べるロボット制作や音楽制作等のデジタル創作体験を通じて創造力を育む東京子どもクリエイティブラボを実施した。本事業は令和7年度も お伊勢の森児童館および西勝児童館にて実施する予定としている。高校生向けのイベントは、まずは他市における効果的な取り組み等の把握に努めていきたい。3、本市は設置していないが、全児童館6館に国が示す児童館設置運営要項に基づく遊戯室を設置しており、ボール遊びや卓球等、体を動かす遊びを行うことができる環境を整えている。近隣市も本市と同様であるが、日野市は玉平児童館にてバスケットボールやバレーボール等の活動ができる体育室を設置しており、主に中高校生の健全な余暇活動の場として提供しているとのことである。
質問、耕作されていない農地について。1、特定生産緑地の中に耕作が1割にも満たない農地に対し、本市の支援内容及びその後の改善内容を伺う。2、所有者に対し、今後の対策と取り組む内容を伺う。
答え、1、農業委員会にて農地パトロールを実施し、不耕作地と判断された場合には、所有者に対し、地区担当の委員から口頭による注意が行われている。その後も改善が見られない場合、文書による指導が行われているが、所有者の都合により、耕作が困難な場合には、農地の貸借制度等に関する情報提供を行うなど、状況に応じた支援が行われており、不耕作地の解消につながっていると認識している。2、不耕作地はもとより、作付け準備中とされ、長く耕運されたままの農地に関しても、農地法の趣旨に沿った対応が求められることから、近隣市の取り組み状況を確認しつつ、農業委員会と連携して実効性のある取り組みを研究していきたい。
日本維新の会、小部山義則議員。質問、福島県大熊町、双葉町に保管されている土壌、廃棄物の処分にあたり、本市での再生資材受け入れ検討について、福島復興に必要不可欠である再生資材の処分、各地方自治体での受け入れ活用が求められているが、本市では検討されているか伺う。
答え、福島県内の除染等の措置に伴い生じた除去土壌や廃棄物は、中間貯蔵環境安全事業株式会社法にて、中間貯蔵開始後30年以内に福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずることとされており、国において福島県外での最終処分の実現に向け検討が行われている。再生資材化した除去土壌の利用はこれまで本市に対し要請等がないため検討は行っていないが、今後の国の動向を注視していく。
質問、非常用発電機燃料の管理について。燃料を一定期間入れ替えをしていない場合、品質劣化が起こり緊急時の機械不具合を誘発する。現在の管理状況について伺う。
答え、市役所本庁舎においては、非常用発電設備の燃料は、特 A 重油を使用している。また、非常用発電設備は、毎年1回定期点検を実施し、設備を稼働させて点検を行うとともに、数ヶ月に1回程度の割合で、設備を稼働させ、良好に作動するか確認し、燃料の残りの量も確認している。燃料の品質の確認は、 現在のところ行っていないが、今後点検の際などに行っていきたい。
日本共産党藤枝奈々議員、質問。生活困窮者にエアコン購入助成制度の創設を。1.26市でエアコン購入助成を行っている自治体名及びその概要。2. 本市でも購入費助成を検討すべきではないのか。
答え。1.2。令和7年度において26市の中で多摩市のみとなっている。多摩市に概要を確認したところ、対象は令和6年度の住民税非課税世帯や生活保護受給世帯などで、新品のエアコンを購入した場合、上限10万円を助成し、令和7年6月中旬以降に申請受付を開始し、約300世帯の利用を見込んでいるとのことである。また、条件は、自宅にエアコンがないこと、経年劣化による故障、製造から15年以上経過している場合である。財源は、国の物価高騰対応、重点支援、地方創生臨時交付金を活用するとのことである。本市は現時点では考えていないが、生活保護受給者には、東京都市長会から東京都に対して、冷房器具の支給要件の見直し、及び冷房器具使用にかかる経費についての対応を要望しているので、今後における国や東京都の動向を注視していく。
質問。在宅介護事業所の赤字補填を求めて、在宅介護の 47% が赤字だと報じられている。1. 在宅介護崩壊という危機感はあるのか。2. 赤字補填するべきではないのか。
答え。1.2。本市に限らず、介護サービス事業者全般において、介護人材の確保等、運営に一定の課題があることは承知している。在宅介護を含め、すべての介護サービス事業者には、これまで物価高騰に対応するための補助金を交付しており、令和7年度も同様の支援を行う。国は在宅介護を含め、すべての介護サービス事業者の毎年度の経営状況を把握し、事業者を取り巻く様々な課題に対する的確な支援策を検討するために、新たに介護サービス事業者の経営情報の集積と分析を行うためのデータベースの運用を、令和7年1月から開始している。また、全国市長会を通じて、国が緊急措置として、介護事業者への直接的な財政支援を迅速に行ってほしい、との要望を行っていることから、引き続き国の動向に注視していく。
質問。都営住宅入居者に寄り添う引っ越し支援を。1. 引っ越し代が用意できないという声を市民から聞くが、市に情報が入っているのか。2. 前払いなど柔軟に対応すべきではないのか。
答え。1. 都営村山団地の移転に伴い、引っ越しが始まっていることは認識しているが、本市への相談は入っていない。2. 東京都西部住宅建設事務所作成の村山アパート移転説明会資料では、移転料について、現在お住まいの住宅の鍵が返還され、移転の完了を東京都が確認後、住宅使用名義人の金融機関指定口座に振り込むとされている。
公明党高橋宏議員、 質問、保育所待機児童について、4月1日現在の待機児童数を年齢別及び地区別について伺う。
答え、新定義では0人である。一方、旧定義では合計18人で、年齢別の内訳は0歳児5人、1歳児9人、2歳児2人、3歳児2人。地区別の内訳は大南地区及び残堀地区が各4人、緑ヶ丘地区が3人、新明地区が2人、本町地区、稲平地区、三藤地区、えのき地区、学園地区が各1人である。
質問、夏休み等の児童館ランドセル来館事業における昼食提供について、児童館ランドセル来館事業を利用する児童が増加しており、夏休み等に学童クラブと同様に昼食提供を検討すべきと考えるが、市の対応を伺う。
答え、待機児童対策の一環として、学童クラブへの入所が保留となった児童を対象に実施しているが、令和7年度は6月1日時点で49人の児童が利用している。利用している児童の保護者の就労状況等は、学童クラブを利用している児童の保護者とほぼ同様と考えられることから、令和7年度の夏季休業期間以降は、令和6年度から保護者の負担軽減を図るため実施している昼食提供事業を、児童館ランドセル来館事業を利用する児童にも拡大し、実施していきたい。
質問、避難所のトイレカー配備体制について。1、現在の他市の取り組み状況について伺う。2、導入にかかる国の補助制度について伺う。3、今後の市の考えについて伺う。
答え、1、令和7年5月末日時点の多摩26市の導入状況は、すでに導入済みの市が1市、令和7年度または8年度に導入を予定している市が7市、導入を検討している市が6市である。2、交付税措置が 70% の緊急防災・減災事業債、または補助率が 50%、補助上限額が4000万円となる新しい地方経済・生活環境創生交付金が活用できる。3、災害時におけるトイレの確保は、これまでの大規模災害の教訓から大変重要な課題と認識しており、避難所で使用するマンホールトイレや簡易トイレ、携帯トイレを備蓄し、災害時のトイレ対策の充実を図っている。トイレカーについては、他の防災対策との優先度も勘案し、導入の必要性を考えていく。
新政会、畑野健議員、質問。都市各地区土地区画整理事業地内にある交差点について、立川都市計画道路7・4・2号線と7・5・3号線の交差点について、車両や歩行者の交通量も増加し、信号が必要と考えるが、市の考えを伺う。
答え、交差点信号機の設置は、当該交差点開通前の交通管理者との協議の際に要望をしたが、交通需要を考慮し、信号交差点としない旨の回答をいただいていた。当該交差点は、令和7年2月に自動車と自転車が衝突する交通事故が発生したことに鑑み、歩行者等の安全確保の観点から、3月に交通管理者に対し、 信号機設置に関する要望書として提出をした。その後の状況を踏まえても、将来的には信号交差点となることが望ましいと考えている。
質問。自治体 DX、デジタルトランスフォーメーションについて。行政手続き簡素化、サービスの質向上、業務効率化を図る上で、自治体 DX は避けて通れない。一方、コストなどの課題もある。DX の進捗と展望について伺う。
答え。本市は第5次情報化基本計画に基づき、さらなる行政手続きのオンライン化の拡大を図るため、SaaS、SaaS 型電子申請受付システムを導入するとともに、LINE を活用した市政情報等の発信や、AI、RPA を活用したレセプト自動点検システム、東京都主催の東京区市町村 DX アワード2024にて優秀賞を受賞した保育所 AI 入所選考システムなどにより、市民サービス及び内部業務の両面からデジタル技術を活用した取り組みを進めてきた。令和7年度には、すでに運用を開始している奥闇コーナーに加え、住民移動届をはじめ、約140件の手続きを対象とした、書かない窓口の運用開始を予定している。今後は、データ分析に基づく政策立案や、災害時の避難対応の効率化及び迅速化を実現する避難所運営支援システムの導入などについて検討を進め、少子高齢化の進展に伴う人口減少社会にも、複雑多様化する市民ニーズや環境変化に対し、限られた人材で対応していくため、現在、第5次情報化基本計画の次期計画として、策定に向け検討中である、仮称DX 推進計画のもと、より一層の改革を推進し、市民の利便性向上及び業務の効率化を図っていく。
公明党、石黒照久議員。質問。市内大型商業施設と本市の連携について、敷地内にアーバンスポーツ、スケートボード、バスケットボール 3×3、パルクール等、用設備が整備されている。本市との連携で広く普及促進を図れないか伺う。
答え。市内大型商業施設では、令和7年3月にスケートボード、3×3、3×3 バスケットボール、インラインスケートやパルクールの体験会などが開催され、令和7年9月には同施設にてアーバンスポーツとエンターテインメントを融合したイベントの開催が予定されており、教育委員会が講演する予定である。今後も市内大型商業施設では、普及に取り組んでいく考えであることから、本市も情報や魅力を発信していくとともに、多くの市民の方が参加するよう、連携していきたい。
質問。空堀川沿い遊歩道へのベンチの設置について、新原山橋付近から空堀橋付近の間に、ベンチを設置できないか伺う。また、中砂橋、新名橋間で行われている空堀川整備工事後、ベンチの設置予定があるのか伺う。
答え。空堀川沿いの新原山橋付近から空堀橋付近の間における河川管理用通路は、現在東京都の管理となっており、東京都に伺ったところ、通路の目的としては、河川管理のための施設であることから、 管理用車両の通行に支障等のあるベンチの設置は考えていないとのことである。また、現在整備中の中砂橋から新名橋までの間もベンチの設置予定はないとのことである。
質問。江戸街道の路面舗装、わだち堀について。江戸街道の三富士一丁目付近は、わだち堀がひどく、何度も簡易的な補修を行っているが、改善できていない。今後の道路整備について、市の見解を伺う。
答え。主要市道第2号線、通称江戸街道の三富士一丁目付近は、これまで簡易的な補修を行ってきたが、解消に至っていないことから、抜本的な解消に向けて検討していく。
新政会、長堀武議員。質問、事業化されていない都市計画の見直しについて。道路や公園など、事業化されていない都市計画施設が多数ある。都市計画決定当初からかなりの年月が経過しており、見直す必要があると考えるが、見解を伺う。
答え。本市では、昭和30年代に都市計画決定した道路や公園について、未整備になっているものが多数あることは認識している。都市計画道路は、整備するべきものは整備し、見直すべきものは見直すとの基本的な考え方に基づき、東京都などと共同で検討を進め、必要な都市計画道路の整備を着実に進めるとともに、普段の見直しも必要に応じて行っていく考えである。また、急速な市街化が進んでいく本市では、身近な公園や緑地が不足している地域があるなど、多摩都市モノレールの箱根ヶ崎方面延伸を見据えたまちづくりを進めた上で、地域構造の変化に応じた都市計画公園や緑地のあり方を検証するべきと考えている。
質問。学校体育施設使用手続きの効率化と、子どもが活動するスポーツ団体への支援について。1、団体登録、使用申請、支払いなど、学校体育施設使用にかかる手続きの効率化について伺う。2、子どもが活動するスポーツ団体への支援について考えを伺う。
答え、1。公共施設予約システムの利用ができないため、団体登録は学校での空き状況の確認後、市での申請や使用料の支払いを行っていただいている。今後、他市の事例等を参考に、利用団体の利便性の向上に努めていく。2、スポーツの振興、および青少年の心身の健全な育成に寄与することを目的に、スポーツ少年団に対し補助金を交付している。また、一般社団法人武蔵村山市体育協会では、公益財団法人東京都スポーツ協会が、地域におけるジュニアスポーツの裾野を広げることを目的として行う、ジュニア育成地域推進事業を活用し、加盟団体への支援を行っている。今後も体育協会等と連携し、子どもたちが活動するスポーツ団体の支援に取り組んでいく。
目次4、可決した議案。第1回臨時会。条例、武蔵村山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例。
特定会計年度任用職員の報酬の上限額を改定するもの。
予算、 令和7年度武蔵村山市一般会計補正予算第2号。
補正額835万3000円を追加し、歳入歳出予算の総額を352億6977万3000円とするもの。
専決処分。専決処分の承認を求めることについて、括弧1、武蔵村山市税負荷徴収条例の一部を改正する条例、
地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律が令和7年3月31日に公布され、二輪の原動機付き自転車のうち総排気量が 125cc 以下かつ最高出力が 4.0kW 以下のものにかかる軽自動車税種別割の税率が定められたこと等に伴い、緊急に武蔵村山市税負荷徴収条例の一部を改正する必要が生じたことによる専決処分の承認を求めるもの。
括弧2、武蔵村山市都市計画税条例の一部を改正する条例。
地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律が令和7年3月31日に公布され、課税標準の特例措置にかかる規定が削除されることに伴い、緊急に武蔵村山市都市計画税条例の一部を改正する必要が生じたことによる専決処分の承認を求めるもの。
括弧3、武蔵村山市国民健康保険税負荷徴収条例の一部を改正する条例。
地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令が令和7年3月31日に公布され、国民健康保険税の課税限度額が改定されること等に伴い、緊急に武蔵村山市国民健康保険税負荷徴収条例の一部を改正する必要が生じたことによる専決処分の承認を求めるもの。
専決処分の報告について、交通事故による損害賠償の額の決定について、
商用自動車の交通事故に関して市が支払うべき損害賠償額6540円の決定にかかる専決処分を報告するもの。
人事。この臨時会において政府議長常任委員会委員等の改選が行われました。
内容は目次14、議会の新しい役職の中で読みます。
第2回定例会。条例。武蔵村山市防災食育センター備品整備基金条例を廃止する条例。
武蔵村山市防災食育センター備品整備基金を廃止するもの。
武蔵村山市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例。
地方公共団体情報システムの標準化に伴い、個人番号を利用する事務に本市の住民基本台帳に登録されていないものを一位に特定するための番号の付与及び当該者にかかる情報の管理に関する事務を加えるとともに、当該事務において利用できる個人情報の範囲を定めるもの。
武蔵村山市税負荷徴収条例の一部を改正する条例。
地方税法等の一部改正に伴い、 個人の住民税の申告にかかる規定を改めるとともに、加熱式タバコにかかる市タバコ税の課税標準の特例について定めるもの。
武蔵村山市子どものための教育・保育給付にかかる利用者負担金に関する条例の一部を改正する条例。
子どもを持つ世帯の経済的負担を軽減するため、満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していないすべての子どものための教育・保育を無償化するもの。
武蔵村山市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例。
武蔵村山市子ども・子育て会議の所掌事務に、子ども基本法に定める子ども施策の推進に関する事項等を加えるとともに、委員の構成を改めるもの。
武蔵村山市児童遊園条例の一部を改正する条例。
三富士三丁目児童遊園を廃止するもの。
武蔵村山市地区計画区域内の建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例。
立川都市計画地区計画村山工場跡地地区地区計画及び都市各地区地区計画を変更したことに伴い、これら地区計画で定める建築物に関する制限の内容との整合を図るもの。
予算。令和7年度武蔵村山市一般会計補正予算第3号。
補正額5億247万5千円を追加し、歳入歳出予算の総額を357億7224万8千円などとするもの。
令和7年度武蔵村山市下水道事業会計補正予算第1号。
収益的収入について補正額253万7千円を追加し、13億9336万8千円とし、収益的支出は1790万円を追加し、14億9356万7千円などとするもの。
契約。温泉施設設備等改修工事の請負契約の一部変更について。
温泉施設設備等改修工事の請負契約の金額及び工期を変更するもの。
人事。副市長の選任について。
任期満了に伴い石川博樹氏を選任するもの。
専決処分。専決処分の報告について。休日勤務手当等の支給遅延による損害賠償の額の決定について。
国民の祝日と振替休日の両方を休日と取り扱うものであることを確認し、未支給の休日勤務手当及び時間外勤務手当を訴求して支給したことに伴い、本来の支給日の翌日から訴求して支給した日までの期間にかかる支給遅延による市が支払うべき損害賠償額5199円の決定にかかる専決処分を報告するもの。
報告。継続費繰越計算書について。
令和6年度武蔵村山市下水道事業会計の継続費の定時繰越が報告された。
繰越免許費繰越計算書について。
令和6年度武蔵村山市一般会計の繰越免許費が報告された。
繰越計算書について。
令和6年度武蔵村山市下水道事業会計予算の繰越が報告された。
その他、武蔵村山市土地開発公社の経営状況を説明する書類の提出について。
武蔵村山市土地開発公社の経営状況を説明する書類が、地方自治法の規定により提出された。
目次5、陳情の審議結果。この定例会における陳情の審議結果は次の通りです。不採択となったもの、厚生産業委員会、補聴器購入に対する助成制度創設を求める陳情、加齢性難聴にかかる普及啓発活動の実施を求める陳情。目次6、意見の分かれた議案等。第2回定例会。新政会7人、公明党5人、日本共産党3人、市民の力2人、清流1人、日本維新の会1人。人数は会派所属議員数です。ただし、公明党については議長を除いた人数です。案件、市長提出議案、武蔵村山市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例。賛成、新政会、公明党、市民の力、清流、日本維新の会。反対、日本共産党。議決結果、可決。武蔵村山市税負荷徴収条例の一部を改正する条例。賛成、新政会、公明党、市民の力、清流、日本維新の会。反対、日本共産党。議決結果、可決。陳情、補聴器購入に対する助成制度創設を求める陳情。賛成、日本共産党、市民の力、清流。反対、新政会、公明党、日本維新の会。議決結果、不採択。加齢性難聴にかかる普及啓発活動の実施を求める陳情。賛成、日本共産党、市民の力、清流。反対、新政会、公明党、日本維新の会。議決結果、不採択。
目次7、令和6年度、政務活動費収支報告。政務活動費とは、地方自治法及び武蔵村山市議会会派政務活動費の交付に関する条例、市条例という、の規定に基づき、市議会議員の調査研究、その他の活動に必要な経費の一部として、議員一人当たり月額1万円を各会派に交付しています。交付を受けた会派は、市条例別表に定める、政務活動に要する経費として使用が認められている経費に即して支出しています。なお、収支報告書と領収書について、市議会ホームページで公表しておりますのでご覧ください。表、会派別収支一覧、会派名、人数、交付額、支出、支出の内訳、研修費、調査研究費、資料作成費、資料購入費、広報費、 校長費、支出合計、残額、返還額の順に読みます。会派名、申請会、人数7人、交付額84万円、支出の内訳、研修費、32,146円、調査研究費、462,236円、資料作成費、7,719円、資料購入費、29,000円、広報費、0円、校長費、0円、支出合計、523,001円、残額、返還額、316,999円。公明党、6人、72万円、0円、116,550円、0円、112,365円、0円、0円、228,915円、491,085円。日本共産党、3人、36万円、0円、0円、0円、13,574円、329,001円、0円、342,575円、17,425円。市民の力、2人、24万円、0円、98,907円、0円、0円、103,120円、45,670円、247,697円、-7,697円、会派負担、清流、1人、12万円、17,720円、19,50円、0円、47,738円、0円、0円、76,408円、43,592円。日本維新の会、1人、12万円、15,000円、0円、0円、106,200円、0円、0円、121,200円、-1,200円、会派負担、合計、20人、240万円、64,866円、68,843円、7,719円、307,777円、432,121円、45,670円、1,539,796円、869,101円。表終わります。
目次8、常任委員会の所管事項。武蔵村山市議会には、次の3つの常任委員会が設置されています。この委員会では、本会議で付託された議案や、請願、陳情の審査等を行います。各委員会の所管事項は、次の通りとなっています。総務文教委員会、企画財政部、総務部のうち総務契約課、文書法制課及び職員課、市民部のうち市民課、課税課及び収納課、会計課、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員並びに固定資産評価審査委員会の所管に属する事項並びに
他の常任委員会の所管に属さない事項。厚生産業委員会、市民部のうち保険年金課、共同推進部、健康福祉部、子ども家庭部及び農業委員会の所管に属する事項。建設環境委員会、総務部のうち防災安全課、環境部及び都市整備部の所管に属する事項。目次9、令和6年度行政視察受け入れの実績。令和6年度の他自治体議会からの議員等の行政視察受け入れ実績は次の通りです。視察者、視察内容、人員、視察日の順に読みます。視察者、東京都西多摩郡瑞穂町議会交通対策特別委員会。視察内容、デマンド交通乗り合いタクシー村宅について。人員11人、視察日、令和6年7月16日。神奈川県伊勢原市議会、教育福祉常任委員会。小中一貫校、大南学園第7小学校について。13人、7月22日。東京都昭島市議会議員、東京都青梅市議会議員、武蔵村山市立小中一貫校村山学園について、小中一貫校に関する取り組みについて、2人、11月1日、大阪府池田市議会、文教病院委員会、コミュニティスクール及び小中一貫教育について、7人、11月6日、福岡県大牟田市議会、市民教育構成委員会、全校コミュニティスクール及び小中一貫教育について、8人、11月19日、長崎県議会議員、東京都新宿区議会議員、BSL4 施設関係について、2人、7年3月13日。目次10、請願陳情の提出は、市民の皆様が市政などについて直接市議会に要望できる制度があります。これを請願あるいは陳情と言います。請願は議員の紹介を必要としますが、陳情では必ずしも必要としません。提出された請願陳情は、それぞれの常任委員会に付託され、慎重に審査されます。審査結果については、提出された代表者に通知しています。請願陳情が採択されれば、すぐその要望事項が実施されるというわけではありませんが、市民の要望を市政に反映させるための有効な手段といえます。記載にあたっての注意事項、1、請願陳情は法文を用いて作成してください。2、請願は紹介議員が必要ですが、1名でも構いません。3、指名欄については、自筆による署名の場合に限り、押印は不要です。4、左横書き A4 版で作成してください。5、定例会開会日翌日の午後5時15分までに受理された請願・陳情は、その定例会で審議されます。6、市外に住所を有する方から郵送で提出された陳情については、原則として議長預かりとなります。 目次11、豆知識。定例会、臨時会。市議会の会議には、定例会と臨時会があります。定例会は、不義事件の有無にかかわらず、毎年定例的に召集される議会の会議のことを言います。定例会では、あらかじめ不義する事件を告示する必要はなく、一般質問を含め、議会の権限に属するすべての案件を審議することができることになっています。定例会の召集回数は、法律に、毎年4回以内において条例で定める回数と定められており、本市では毎年4回、3月、6月、9月、12月、召集することになっています。これに対し臨時会は、必要がある場合に限り、随時召集するもので、あらかじめ不義する事件を告示しなければならないことになっています。目次12、お知らせ。各種会合の案内状等への会費の明示について、各種会合等の開催にあたり、実費相当分の会費を徴収する旨の明示がない案内状で、議員に会費等を求めることや、議員が金銭を支払うことは、公職選挙法第199条の2の規定、公職の候補者等の寄付の禁止に抵触し、罰則をもって禁止されております。市民の皆様におかれましては、市議会議員に各種会合等の案内をする際には、実費相当分の会費を明示くださるようお願い申し上げます。目次13、議会の会派構成。新政会7人。長堀武史代表。清水彩子副代表。内野和則、大野正志、田口和弘、土田正一、畑野健。公明党6人、石黒照久代表、前田義信副代表、遠藤正夫、須藤千恵子、高橋博、吉田篤史。日本共産党3人、内野直樹代表、田村光子、藤枝奈奈、市民の力2人、鈴木明代表、木村優子副代表、清流1人、雨目石陽一郎代表、日本維新の会1人、小部山義則代表。目次14、議会の新しい役職。第1回臨時会において、正副議長、常任委員会委員等の改選が行われ、その他の委員についても変更がありました。議会の新しい役職は次の通りです。市議会役職一覧。議長、吉田篤史。副議長、畑野健。常任委員会等の委員。総務文教委員会。内野直樹委員長。大野正志副委員長。内野和則。雨目石陽一郎。小部山義則。前田義信、高橋博士、厚生産業委員会、土田正一委員長、須藤千恵子副委員長、田口和弘、木村優子、長堀武史、田村光子、吉田篤史、建設環境委員会、 石黒輝久委員長、清水彩子副委員長、鈴木明、畑野健、藤枝奈々、遠藤正夫、理解運営委員会、長堀武史委員長、石黒輝久副委員長、清水彩子、雨宮氏陽一郎、鈴木明、小部山義則、内野直樹、前田義信、交通対策特別委員会、清水彩子委員長、須藤千恵子副委員長、田口和弘、天明氏陽一郎、木村優子、長堀武史、土田正一、小部山義則、内野直樹、田村光子、前田義信、遠藤正夫。横田基地の民間機利用促進等に関する調査特別委員会、遠藤正夫委員長、大野正志副委員長、清水彩子、内野直樹、田口和弘、天明氏陽一郎、鈴木明、小部山義則、藤枝奈々、内野直樹、前田義信、須藤千恵子、その他の委員会等の委員、会派代表者会議、長堀武史座長、石黒輝久副座長、天明氏陽一郎、鈴木明、小部山義則、内野直樹、市議会情報公開審査会、土田正一会長、須藤千恵子副会長、清水彩子、田口和弘、天明氏陽一郎、木村優子、小部山義則、藤枝奈々、前田義信、議会法編集委員会、須藤千恵子委員長、大野正志副委員長、内野直樹、天明氏陽一郎、木村優子、小部山義則、田村光子、遠藤正夫。行政委員会委員、監査委員、高橋博士。一部事務組合等議会議員、小平村山大和衛生組合議会、大野正志、鈴木明、内野直樹、須藤千恵子。湖南衛生組合議会、田村光子、遠藤正夫。東京多摩広域資源循環組合議会、田口和弘。瑞穂最上組合議会、清水彩子、木村優子、前田義信。協議会委員等、三玉上下水及び道路建設促進協議会、吉田篤史、長堀武史、遠藤正夫、土田正一。東京都三玉地区消防運営協議会、吉田篤史。市議会議員共済会、吉田篤史。東京河川改修促進連盟、吉田篤史。三鷹立川間立体化複複線促進協議会、吉田篤史、石黒輝久。多摩地域都市モノレール等建設促進協議会、吉田篤史、石黒輝久。土地開発公社評議員、清水彩子、大野正志、 内野和則、雨名氏陽一郎、鈴木明、長堀武、藤枝奈々、田村光子、前田義信、須藤千恵子、遠藤正雄、都市計画審議会、田口和弘、木村優子、土田正一、小部山義則、内野直樹、前田義信、須藤千恵子。民生委員推薦会、長堀武、青少年問題協議会、清水彩子、地域公共交通協議会、土田正一、遠藤正雄、国民健康保険運営協議会、公益代表、鈴木明、須藤千恵子。目次15、議長の行事トピックス、4月から6月、議長、吉田篤、5月9日までは、田口和弘前議長が出席。4月17日木曜日、第91回関東市議会議長会定期総会。21日月曜日、東京都市議会議長会理事会及び臨時総会。5月7日水曜日、全国市議会議長会基地協議会関東部会政府会長幹事相談役臨時会議。全国市議会議長会基地協議会政府会長幹事相談役会。20日火曜日、全国市議会議長会第101回定例総会。全国市議会議長会各委員会合同会議。26日月曜日、三玉上下水及び道路建設促進協議会理事会及び総会。29日木曜日、東京都三玉地区消防運営協議会通常総会。東京都市議会議長会定例総会。目次16、その他。会議録をご覧ください。議会だよりは、紙面の都合により、発言の一部や用紙のみを掲載しています。詳細は会議録をご覧ください。会議録はホームページで検索するか、市内の各図書館や市役所1階の市政情報コーナーのほか、5階の議会事務局に備えてあります。なお、会議録は議会閉会後、おおむね2ヶ月後の発行となります。議会中継を動画でご覧ください。市議会では、本会議と予算特別委員会の模様をインターネットで録画配信を行っています。動画は会議当日の約1週間後から見ることができます。ぜひ、市議会ホームページからご覧ください。声の議会だより、目の不自由な方等に声の議会だより、デイジー企画の CD をお届けしています。ご家族やお知り合いでご希望の方がいらっしゃいましたら、ご連絡ください。次の市議会定例会、令和7年第3回は、9月上旬に開会の予定です。傍聴はお気軽にどうぞ。傍聴を希望される方は、当日議会事務局、市役所5階へお申し出ください。車椅子での傍聴もできます。障害者用トイレも設置されています。会議は通常午前9時30分から始まります。議会法編集委員、須藤千恵子委員長、大野正志副委員長、内野和則、 天明氏陽一郎、木村優子、小部山義則、田村光子、遠藤正夫。
これで武蔵村山市声の議会だより第233号を終わります。